大竹のもっと言いたい放題、火曜日はフリーライター武田砂鉄さんです。今日のテーマは、明日6日でウィシュマ・サンダマリさんが亡くなって3年、残されている問題点です。
はい、まあ、ウィシュマさんが、ね、亡くなられてもう3年が経つということなんですけども、うん、はい、まあ、あの入管施設で体調不良を訴えていたにもかかわらず、まあ、職員たちが ほぼ対応せずにですね、まあ、後に公開されたビデオでは、まあ、ベッドから体を動かそうとしているのにも、まあ、そういう職員がね、こう重たいわみたいなことを言ったりとか、うん、あの憔悴する彼女の前で、なんかこの間の誰それ先生ちょっとかっこよかったねみたいな話をしてたりとか、まあ、なんかあんまりこう飲食ができない時になんか鼻から牛乳出てるよみたいな、そういうようなことを言ってたということがね、まあ、明らかになっていたわけなんですが、うん、まあ、それの後、まあ、裁判がどういうふうに動いてたかというとですね、はい、まあ、まずこの亡くなられた後にご遺族の方たちが入管施設の局長などに殺人容疑での刑事告訴というのをしたんだけれども、まあ、22年にですね、名古屋の地方検察庁を不起訴としたと、うん、でその後、検察審査会が、まあ、不起訴不当とする議決書を公表したんですけれども、まあ、そこにまあ入管側がですね、適切な対応を取ってれば救命も可能だったのではないかということを書かれていたこともあって、まあ、その議決を受けてですね、名古屋地検は再捜査を行ったんですけれども、まあ、昨年の秋に、まあ、再び不起訴処分になったということなんですね、はい、うん、でその後、まあ、ご遺族がですね、国家賠償請求訴訟というのをやっておりまして、これはまたあの続いておりまして、先月の21日にはですね、この国賠訴訟の弁論というのが名古屋地裁であったんですが、ご遺族の側はこの国側が公開した映像というのは約5時間であると、でそもそもこの映像というのは、300時間近くあるということ で、はい、で公開になってないままですよと、うん、でその公開された5時間の映像を分析した結果ですね、うん、そのウィシュマさんの死亡に関する国の調査報告書について、まあ、事実や評価に誤りがあるという、まあ、それを指摘する表面書面というのを提出してるんですね、うん、でそこではですね、まあ、亡くなる10日ほど前から体調が悪化していて、まあ、その後こう職員がですね、脈拍とかあの 血圧とかですね、いろいろ測ってると、まあ、そういう様子が映像に映っている、つまり、まあ、体調が、まあ、尋常じゃないということを分かっていたのではないかというのがその映像からは、まあ、推測できるんだけれども、まあ、国の報告書にはそのことについての言及がないということを言ってるんですね、はい、で、まあ、だからこそ弁護側はですね、まあ、少なくとも全ての映像を公開するべきじゃないかと、うん、そして、まあ、どこに責任があったのかっていうのを明確にすべきじゃないかというふうに言っていると、うん、逆に言うとですね、まあ、今回のこの問題で入管側の幹部とか職員っていうのは、まあ、現時点でも誰も責任を取ってないという状態が続いているわけですね、うんうん、で、まあ、この問題本当に、ね、ずっと継続的にいろいろとニュース報道等されてきましたけれども、うんうん、最近よくあの首相候補として名前の上がるあの上川陽子外務大臣が、はい、まあ、彼女が法務大臣だった時に、うん、まあ、ご遺族と面会をしてですね、うん、その時にあの上川当時法務大臣が法務大臣として会うわけじゃなくて上川陽子として会うみたいな、うん、どういう意味だっていうわけのわからないことを言って、うん、まあ、責任の所在を曖昧にしたりだとか、はい、まあ、このウィシュマさんについての行政文書開示請求したらばもう1万枚以上のものが1万5000枚かな、うん、あのもう真っ黒に塗られた状態で出てきたと、まあ、こういうこう隠したいことがあるっていう意向が本当によくわかるっていう事態だったんですけど、
はい、
まあ、本当にこのまあ森友にしろ加計にしろ桜を見る会、そして今の自民党の裏金問題にしろこの問題にしろ、もうとにかく隠すと、隠してるものを出せ、ようやく出てきたけどこれで不十分だっていうことをまあずっと続けてるということが、まあ、この問題からもわかるんですが、まあ、ちょうど1年前に入管法改正案についての議論というのがずっとされていて、その難民申請中には強制送還が停止されるという規定を外して、まあ、3回目の申請以降は相当の理由がなければと追い返すというものが加えられてですね、まあ、その時に、まあ、ここでも議論しましたけれども、まあ、その法改定の根拠とされている難民審査参与員という人が非常にこう偏っていた、ある特定の人に、まあ、ずっと担当していただとか、あるいはあの日本維新の会の梅村瑞穂議員がですね、まあ、このウィシュマさんについてこれ病気になれば仮釈放してもらえるっていう淡い期待を抱かせたんじゃないかと、支援者がで医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できないというような、まあ、とんでもないひどいことを言ってですね、まあ、その後、まあ、謝罪をするというか、そういう事態になりましたけれども、まあ、こういうふうにこうウィシュマさんたちご遺族の方たちを、まあ、繰り返しこう 痛めつけるようなことをやってきたということを改めて考えなくちゃいけないですね。で、誰も処分されずに今国家賠償請求訴訟というのは続いていると。で、今この技能実習制度に代わってですね、育成就労制度というのをまあ創設しようとしていると。で、現行の制度では原則として認めてない転職転籍について、まあ、制限を、まあ、やや緩和をして一定の条件を満たせば可能とするという、まあ、これがこの関連法案をですね、今回の、国会に提出する方針になっているんですが、まあ、この技能実習制度では、まあ、実習期間中の転職転籍っていうのは認められないんで、まあ、その入った会社場所がですね、なかなかひどい環境であったら もうなかなか変えられないと、いうこともまあ問題されてたんですけれども、で、まあ、先日政府はですね、まあ、ただ今技能実習生まだいますからね、まあ、期間終了までは引き続きこの在留可能とする方針をでいこうと、まあ、これはもちろん当たり前のことなんですけれども、まあ、実際このこれがまあ育成就労制度になるとですね、まあ、管理団体とか登録支援機関っていうのが、まあ、本当にちゃんと働いてるのかっていうことを、まあ監視するチェックするというのは厳しくなるのではないかと言われる一方で、ただそうは言ってもその転籍とかですね、転職をまあしにくい仕組みになるんじゃないかっていうまあ懸念も出ているので、まあそういうことを考えると、まあでもやっぱりこのウィシュマさんの件がきちっとどういうふうにあの考えられるのか、処分が下されるのか下されないのかっていうところをやっぱり見ていく必要っていうのがあると思うんですね。で、ここ最近問題視されているのが、政府がですね、永住者の在留資格を持つ外国人について、税とか社会保険料を納めない場合に、まあ、永住許可を取り消せるようにする方針というのを出したんですね。で、これ、まあ、税とか社会保障の滞納についてっていうのは、当然だけれども、まあ、日本の方であると外国の方であると、まあ、貧困だとか、まあ、その悪質ではないとは言えない、いろんな事情があるっていう場合も、あるわけですね。当然それ、まあ、日本人で税金とか納めなければそれなりの、まあ、罰則があるわけですけれども、まあ、それをなぜその外国の方の場合はこの永住許可っていうところで測ろうとするのかっていうのがどうもよく見えてこない。
そうですね。
で、今ずっと、まあ、外国人とどういうふうに外国の方たちとどういうふうに共生をしていくのかっていうことは問われてるし、いろいろな、まあ、政府見解でもそういった政策にしていきましょうよっていうふうに声が出てきてるわけですけれども、なんでこういう結局何か制度を新しく作ろう、改定しよう、改めようとしたときにこうやって動きにくい仕組みが出てくるんじゃないかっていうふうに疑わざるを得ないのは、それこそこういったウィシュマさんのような問題をこれきちっと誰かが責任取るっていうことではなくて、まあ、うやむやにするで隠せるものなら隠そうというふうにしてるっていう意向があるっていうことと、やっぱり僕はイコールになってくると思うので、まあ、明日でも3年が経つということになりますけれども、まだこの問題が解決していないし、まあ、クリアになってないっていうところはやっぱりもう一度確認しないといけないなというふうに思いますけど ね、
まあ、今日の新聞でもね、技能実習生の、ね、枠がものすごい80万人、
まあ、今後5年間ですね、それぐらい
広がるっていうふうに書いてありましたけどね、
はい。はい、今日は明日6日でウィシュマサンダマリさんが亡くなって3年残されている問題点についてお話しくださいました。さてさん、この後2時までご一緒します。はいはい。